聖書を朗読いたします。使徒言行録4章13節から21節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書219ページです。議員や他の者たちはペトロとヨハネの大胆な態度を見、しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。しかし足を癒していただいた人がそばに立っているのを見ては一言も言い返せなかった。そこで二人に議場を去るように命じてから相談して言った。あの者たちをどうしたらよいだろう。彼らが行った目覚ましい印はエルサレムに住むすべての人に知れ渡っており、それを否定することはできない。しかしこのことがこれ以上民衆の間に広まらないように、今後あの名によって誰にも話すなと脅しておこう。そして二人を呼び戻し、決してイエスの名によって話したり教えたりしないようにと命令した。しかしペトロとヨハネは答えた。神に従わないで、あなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。議員や他の者たちは二人をさらに脅してから釈放した。皆の者がこの出来事について神を賛美していたので、民衆を恐れてどう処罰してよいかわからなかったからである。以上の聖書箇所より聖霊によってと題しまして、安井先生よりお話をいただきます。
今読んでいただいた聖書箇所はですね、途中から始まっていますので、ちょっと何のことかわからないという思う方もいらっしゃるかもしれないですね。まずこれどういう出来事の後かというと、いわゆるペンテコステ聖霊降臨の後なんですね。弟子たちの群れに聖霊が下ると、いよいよ福音宣教が開始されました。それから少し後のことです。ペトロとヨハネが礼拝のためにエルサレムの神殿に登っていく途中、神殿の門の外でとある男性に出会いました。生まれながら足の不自由な人、そんな体で40年以上生きてきました。障害があるので神殿の境内に入ることは許されていません。昔はそういうルールだったんですよ。ちょっと今の人たちが聞くとなんかひどいんじゃないかと思うかもしれないんですけど、当時はそうだったんですね。障害者は神殿には入れない。でその代わり門の外まで人に運ばれてきて物乞いをすることは制度的に許されていたわけです。礼拝できない代わりに物乞いをして、いくばくかお金や食べ物をもらいなさいということなんですね。そこに通りかかったペトロとヨハネも初めは物乞いの相手でしかありませんでした。こうしてあの有名なペトロのセリフが出てくるわけですよ。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。その男性は歩けるようになり、神を賛美しながら神殿の境内に入っていきました。もう障害者じゃなくなったので神殿の境内に入って良くなったわけなんですね。でその出来事はたちまちエルサレム中に広まります。それをきっかけにですね、ペトロとヨハネは権力者たちの面前に連行され尋問を受けることになるわけです。集められたメンバーは議員、長老、立法学者たちだけではありません。なんと一番偉い大祭司とその一族まで、こんなふうに尋問してくるんですよ。お前たちは何の権威によって、誰の名によってああいうことをしたのかと。誰の名によって、そこがポイントですね。ペトロたちの行為そのものが問題視されたのではありません。 あの奇跡を行わせたのは誰なのか答えよと。お察しがつくかもしれませんが、ペトロとヨハネを捕らえた大祭司は答えを聞いて納得したいわけではありません。何の権威によってとかですね、誰の名によってとか、そういうふうに聞いてはいますけども、本当に言いたいのは、我らはお前たちに許可など与えておらんぞということなんですね。権威があるのは大祭司の方、使徒たちには何の権威もないだろと言わんばかりなんですよ。普通なら大ピンチなんですけども、こういう場面こそイエス・キリストの皆を、名前ですね、皆を明かしするチャンスなんですよ。聖霊に満たされたペトロは並み居る権力者たちを前にして少しもひるむことなく堂々と主イエスの皆を伝えます。他の誰によっても救いは得られません。この世界で私たちが救われるべき名前はイエス・キリストの皆のほか人間には与えられていないのですと。そこまでは前置きで、そこから本日の聖書箇所に入るんですよ。ペトロの証を聞いた権力者たちの反応はいかに。で、残念ながら感動したといった好意的なリアクションは得られません。それは無理もないでしょう。無理もないというのはですね、何せ権力者たちの最大の特徴というのは聞く耳がない、ということなんですね。かたくななんですよ。とはいえ、ペテロとヨハネの大胆な態度に驚きます。大胆とはただ堂々としているだけではなく、なんて言うんでしょうかね、言葉選びも自由自在であること。もうなんか堂々とだけではなくてですね、自由自在に語る、妨げなく語るということですね。ではこの二人はどういう職業の人なのか。なんと神学を学んだわけではなく弁論術を学んだわけでもない。聖書のプロでもなければスピーチのプロでもない。つまり素人だと。素人なのに大胆な証をする、そこが驚きのポイントというわけですね。繰り返しますが、好意的な反応は引き出せませんでした。ましてお偉方の中にも信じる人が出たといった文言は出てきません。とはいえ驚きは起こるのです。なぜなら無学な普通の人なのに大胆に語ったから。しかも最高権力者たちの面前で。これが普通の人だったら、おそらくですね、そのとかいうふうになるでしょう。ビビっちゃいますよね。一言で言えば、人たちには意外性があったわけですよ。偉い人たちが納得したかどうかではないですね。意外性があり驚きがあった。それが福音宣教、キリストの皆を広めるということなんですね。どうも私たちはいつも最初の1回で相手が信じてくれればいいな、信じさせてやりたいというふうに先走っちゃうんですけども、信じるっていうのはもっと後の方かもしれない。まずは驚きがある。そこが最初のリアクションなんですよ。で、ペトロの大胆さはどこから来るのでしょうか。答えは明らかです。聖霊に満たされて。かつては漁師をしていたペトロですよ。イエス様のことを3度も知らないと言ってつまずいた人ですよ。決して別人になったわけではありませんが、聖霊を受けると別人のようになっていく。それは聖霊を受けたから。 聖霊によって神の御心を知らされ、よし今こそイエス・キリストを証しする時だと自分自身も奮い立たされる。聖霊は神の霊ですから、語るべきタイミングをご存知であられます。さあ今こそ証しの時だ、行くぞと。その点人間は弱いので、語るべきタイミングはわきまえていません。神様が今がその時だと思われても、人間はいえいえ遠慮させていただきますとなってしまう。相手が偉い人だったら、相手が怖そうな人だったらなおさらですよ。神様が行けと言われても、いやちょっと待ってください、また別の機会でもいいんじゃないですか。ペテロとヨハネが置かれた状況もまさにそんな時だと言えるでしょう。現代の日本で言えば、目の前に総理大臣と衆参両院議長と最高裁判所の長官が勢ぞろいして、お前たちは何の権威によってああいうことをしたのだと問いただしてくるようなものですよ。そんな状況で尻込みしないのは聖霊に満たされたから。聖霊が今こそ証しせよと語りかけ、聖霊を受けた人もさあ証ししようとなっていく。聖霊を受けた人はある意味人を見なくなるのです。人ではなく神の方を見る、人の声にではなく神の御声に耳を傾ける。人間の方を見てたら怖くてできなくなっちゃいますよ。でも神様の方だけを見る。神と人1対1、周りは関係ありません。ただ神の御心に従って今ここで語るべきことを語ろうと全集中させられる。もう一点、証しをするための言葉や言い回しはいかがでしょう。無学な普通の人なのに語るべき言葉はどこから出てくるのでしょう。これも聖霊によって自分でひねり出した言葉ではありません。口から出まかせでもない、教えられたことを語るだけなんですよ。相手を説き伏せてやろうとも思っていません。結果は気にしない、ただ語るべきことを語る。結果といえば、この相手方の偉い人たちは信じちゃいないわけですから。でもそんなことは気にしていないんですよ。とにかく今語りなさい、そのような聖霊を受けて、じゃあ私も今語ろうとなっていくんですね。もっと具体的に言えば、ペトロはかつて主イエスから教えていただいたことを真似ているのです。弟子は師匠を真似る存在です。先生は確かこういう場面ではああいう聖書箇所を語っておられたよなと。頭で論理的に覚えていたというよりは思い出に残っていたと言った方がいいかもしれません。記憶力よりもどれだけ心が燃え立っているのか、その思い出を聖霊が呼び起こしてくださるわけです。頭で何て言ってやったらいいだろう、言ってやったらいいだろうと思い始めたら言葉出てこなくなるんですよ。それよりもイエス様あの時何ておっしゃったかな。下手な人間のクリスチャンの言葉を語るぐらいだったら聖書の箇所をそのまま伝えちゃった方がよっぽどいいんですよ。だから牧師の説教って辛いんですけども、聖書読んで終わりだったら本当は楽なんですけど、そうはいかない。でも語ってやろうと思っちゃいけないんですね。ここで大切なのはですね、本当は証しなんかしたくもないペテロが 聖霊に操られて仕方なく証ししているわけではない、ということであります。聖霊を受けると自分自身でも証ししたくなる。神の御心とその人の思いが一つになるのです。脅されるわけではありません。ここで証しをしないと地獄行きだとかですね、そういう類のものではないんですよ。まず前提になるのは、十字架によって救われ復活の主に出会った喜びと感謝であります。本当は主を裏切ってしまった弟子なのに、それでも用いていただける喜びと感謝であります。愛する主が私たちのために苦しんで死んでくださった、その思いがなければ恐るべき権力者たちを前にして大胆でいられるはずがありません。聖霊に満たされなければやっぱり怖いとなってしまう。だから聖霊に満たされて大胆に語らせていただく。結果として、権力者たちはペトロとヨハネにこういう印象を抱くのです。こいつら先ほどから誰かに似ていると思っていたら、あのナザレのイエスではないかと、そう気づくんですよ。聖霊を受けた者はキリストに似てくるんですよ。姿形が似ているわけではありません。生き様が似てくる。そして権力者たちは苦々しい思いにさせられます。十字架につけて始末したイエスの弟子たちではないか。おかしいな、我らが潰したはずの活動がどうしてこうも息を吹き返しているのだと。この大祭司たちっていうのはイエス様を十字架につけた張本人、まあ実際に判決を下したのはローマ総督のポントピラトですけども、十字架につけろって叫んだのは大祭司たちですよ。イエス様を抹殺した、それで終わった、成功した、なんとか片付いたと思っていたのに、 なぜかイエス様の名前を伝えるこの弟子たちが出てきてしまって、堂々と大胆に語ってる。おかしい、なんでこうなっちゃったの。当然ただで済ませるつもりはありません。しかし権力者たちの目の前には足を癒されたあの男性が立っている。偶の音も出ないということですね。神の力がなければ生まれながら足の不自由な人を癒すことなんて誰にもできませんから、それだけは権力者たちも否定できないんですよ。クソと思うわけですよ。これは神の力が働いているんだよなって分かっているけれども、でも受け入れることはできないんですね。そこが人間のくだらないプライドというかメンツというかですね、そういうものがあるわけですけども、そこで彼らは一旦ペトロとヨハネを退場させて、その二人の処遇について協議をします。あの先ほどの御言葉にはですね、読んでいただいた箇所に、あの者たちをどうしたらよいだろう、こんなこと言ってるんですね。困惑してるんですよ。どうしたらよいだろうって、本当は信じたらよいだろうって私は思うんですけども、信じるつもりはないんですね。となると、どうしたらよいだろう。まず前提として、人たちの奇跡はエルサレム中に広まっているので今さら否定はできない。つまり人たちを処刑することはおろか牢にぶち込むのも不可能。でも残念ながらですね、この人たち権力者たちは神様を恐れているんではなくて民衆の方を恐れてるんです。神ではなく人を恐れるってこと自体がもう失格なんですけど、 まあ、そういう人たちなんですよ、この権力者っていうのはですね。そこで、彼らは、なんていうでしょうかね、そうなるとですね、権力者たちのメンツをどうやって守るのか、守るべきはメンツなんですね。考えてみてください。イエス様を十字架につけた人たちですよ。そんな彼らがイエスはメシアだと聞かされて許せるはずがないですよね。そういうわけで下された裁定はイエスの名を使うな、権力者にはせいぜいこれぐらいしかできない、もう脅しだ、単なる脅しだってことはもう自ら認めてるわけです。とはいえイエスの名を使うなという命令は決して軽くはありません。なぜなら彼らの命令と使徒たちの使命は真っ向からぶつかり合うから。キリストの弟子の使命はもちろん、イエス・キリストの皆、イエス・キリストを証しすること、主イエスの皆を述べ伝えること、他の名前ではありません。他の名前じゃ意味がないんですよ。くどいようですがイエスのお名前であります。一切妥協はできません。聖霊に満たされたペトロたちは当然食い下がります。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてくださいと。神に従うか人に従うか、二者択一、どちらかしかありません。昔のクイズ番組で司会者が回答者に向かってファイナルアンサーと尋ねる名台詞がありましたけども、そんな感じでクリスチャンはどちらに従うのか、神に従うのか人に従うのか、いつも問われるのです。問われたペトロは神に従うと答えました。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。見たことや聞いたこととはもちろんキリスト、キリストを証しすること、もうさっきから私それしか言ってないんですけども、キリストを証しする、キリストが何をしてくださったのか、キリストによって自分や自分たちがいかに救われたのか。ここで注目すべきことがあるんですよ。証しされるのはキリストですが、証しをするのはキリストの弟子、証しをする主体である弟子の存在を忘れてはいけません。キリストがどこに教会を建てられたのか思い起こしていただきたいと思うのです。もっと具体的に言いますと、天国の鍵が誰に託されたのか、そこが肝心なんですよ。主イエスご自身が建ててくださったことは間違いありませんが、どこにと聞かれた時は弟子たちの上にと答えなければなりません。教会は弟子たちの上に建てられたのです。ナザレのイエスをキリストとして信じる弟子たちの上に建てられた。だから私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられない。なぜなら教会はキリスト信仰を証しする群れだから、基本中の基本であります。一般的にキリスト教会と言われています、高難大キリスト教会も高難大キリスト教会ってちゃんと言ってるんですね。で、そういうふうに言われていますけれども、教会はキリストのものでありながら弟子たち自身を指す言葉でもあるのだと。 そのことを忘れることはできません。教会はキリストのものけれども、私たち自身も教会なんですよ。教会は生まれた当初からキリストを信じ、キリストを証しする群れでもあるわけです。それ以外の目的は持ちません。教会って他にも礼拝以外にもいろいろやっててですね、大きな教会になればなるほど、まあ、福祉活動をしたり、中には子ども食堂をやってみたりとか、 NPO をやったりとか、バザーやってみたりとか、いろんな教会があるわけですけども、根本的に重要なのはキリストを証しする。逆にそれ以外はなくても大丈夫なんですよ。なぜならイエス・キリストのお名前そのものが救いだから。救いの御名が弟子たちに与えられているのです。私たち一人一人は教会員、クリスチャンと呼ばれ、キリストの人と呼ばれている。キリストによって救われた人、キリストを証しする人、全部ひっくるめればキリストのお名前をいただいた人ということになるんですね。普段あんまりそういうことを意識しないかもしれない。牧師もあんまり意識しないんですけども、残念ながらですね、恥ずかしい限り。でもキリストのお名前をいただいている、救いそのものをいただいている、すごく重い大事な尊いお名前なんです、ね、信じる前と信じた後と何が違っているのだといるのでしょうか。そんな議論がなされることがありますが、本日の御言葉に即して言えば答えは一つ。信じる前と信じた後、本当のビフォーアフターとは、イエス・キリストの御名が与えられること。クリスチャンになるとはですね、キリストの名を与えられた人になること。もう何度も言いましたけど、この御名の中にいろんな救いが込められているんですよ。なのでクリスチャンが何をする人なのか迷った時、分からなくなった時はぜひとも思い出してください。キリストの御名を誰かに伝える、それだけでいいんですよ。ペトロやヨハネのように癒しの奇跡ができなくても構いません。お名前だけでいいのです。キリストの御名を述べ伝える、それこそ教会の原点ですからね。ですからねって言って、私自身もあ、そうなんですねって改めて神様から教えられたんですよ、本当に。そして最後にですね、肝心なのは、これすごい難しいかもしれないんですけど、やはり肝心なのは人を恐れないこと。まあ聖霊に満たされない限り大方の人は無理でしょうね。相手が権力者ならなおさらでしょう。その点ペトロとヨハネには大祭司を怒らせちゃいけないという発想はありませんでした。それはペトロとヨハネが特別に強い人物だったからではありません、そこは強調しなくちゃいけないんですね。そうではなく、もう先ほどから何度も繰り返してきましたけど、なんで彼らが強くなれたのか、聖霊に満たされていたから。かつては死ぬのが怖くて逃げちゃった人たちなんですよ。そんな弟子たちが聖霊によってこんなに堂々と向き合っている、それが聖霊によってなのであります。聖霊によって、それはどんな時でも、たとえ相手が誰でもイエス・キリストの御名を語らせていただくことに他なりません。最後に一言お祈りします。天の父よ、あなたは弟子たちの群れに、また私たちに聖霊を注いでくださいました。私たち自身は弱い人間でしかありません。かつての使徒たちも同じようでした。権力者相手に逃げてしまう、 一度は逃げてしまった。私たちも時に人々の前で尻込みをすることが大いにあります。怖くて言えない。そういう時こそ主よ、どうか私たちを御霊によって聖霊によって満たしてください。どうか恐れることなく、人を恐れることなく、力強くイエス・キリストの皆を述べ伝えさせてください。それ以外には何もできなくても構いません。あなたは私たちにイエス、主イエスの皆を伝えるために聖霊を注ぎ、また世に使わせてくださいます。どうか私たちが御霊の力に満たされて、世の人々にキリストの皆を伝えることができますように、今こそ力強く送り出してください。救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。